パスピエで4月のカーテンでした。
ありがとうございます。
うん。
おしゃれ。おしゃれな曲ですね。
うん、確かにね。
なんか春っぽい。うん。
ああ、4月の曲みたいなね。なんか割とこのアルバム出た時に一番好きだなって思った曲なんですけれども。うん、いや確かさ、パスピエってさ、はい、このボーカル撮ってるさ、大小田夏希さんだったかな、うん、人がアートワークというかそのアルバムのさ絵とかジャケとか全部作ってんじゃなかったかな、うん、違ったかな、分かんないんだけどさ、
そんな多彩なんですか、すごいですね。
確かそうだった気がするんだけどさ、分かんないけどさ、たまにさ、さっきの話の流れで言うとさ、そういう絵とか載ってる雑誌あるじゃん、イラストみたいな、なんか
あるね、あるね、うん、
そうで、多分さ、いや俺見たことないんだけど、機関誌で、うん、ちょっとそのアニメ寄りなオタク寄りのイラストを、
はいはい、
すげえクオリティ高いやつが毎回載ってる系のさ、何だったかな、なんかそう、機関誌ってだ、季節に1回4ヶ月に1回ぐらいなのかな、出てる、
うん、
なんかあるんだよな、たまに本屋行くと見かけるんだけどさ、すげえ高いの、多分1冊で2000ぐらいするんじゃないかな、わかんないけど、
すごいね。
そうだから売れないからさ、売れない雑誌って単価高くするしかないのよ。
だから一回買ってもらう時のペイを大きくするしかないってことだね。そ
う
そ
う
そ
う、じゃないともうやっていけないんだと思うんだけどさ。
そうかそうか。
そう。だからちょっと、いや別に俺イラストにすごい興味ある人間じゃないからさ。いやその、
まあそうね。
ねえ、あれだけども。なんか、だから置いてあったら読みたいなって思うね、そういうのも。
いや、わかるわかる。そうだね。
ある
それもいいかもしれない。確かにイラストって僕も買ったことないな、あんまりその手の雑誌は、うん、
そうだね、あるんだよ、イラストがめっちゃ載ってる雑誌。俺さっきちょっと考えてて思ったのさ、小説がいっぱい載ってる雑誌あるじゃん、なんか
あるあるある、
でもめっちゃ時間かかるじゃん、あれって
めっちゃ時間かかる、うん、
でも小説って読み切れるからさ、短いのが載ってるのがいいのかなと思ったんだけどさ、まあでも、うん、そんな外行ってさ小説読まないじゃん。
まあね、自意識が働いちゃうよね。
そう、
うん、だしせめてブックカバーっていう、うん、
っていうのがあるから、いやイラストを眺めてるのは別にそう悪くないかな。別にその
そう、ね
ね、うん、アニメっぽいオタクっぽいやつじゃなくてもさ、なんか美術っぽいやつでもさ、うん、なんか意味わかんねえけどさ、普段見ねえなと思いながらそれ眺めてるの
そう、ね、別に確かに確かに
そんな嫌じゃないかなと思う、う
ん、そんなに嫌じゃない ね、確かに、うん、おしゃれぶってもないしね、なんかね、うん、
本当に空いた時間だから
見てますっていう、知らないな、わかんないなみたいな感じで読めるから ね、
ね、
うん、
とかいいかなと思ったりね。あとね、さっきからずっとその置いとく雑誌について考えてたけどさ、めっちゃ難しいけど、
うん、
めっちゃもうちょっとそれは趣旨ずれかもしんないけどさ、その時やってる映画とかのパンフレット置いとくのと、
はいはい、うん、うんうん、
なんか
確かにね、
いや物によるな、美容室とかでさ、うん、いや映画好きが集まってないと読まないよな、見たやつじゃないと読まないもん。でもさ、
そうパンフレット結構ネタバレ要素も強いからね。
そうそうそう、うん、だ名作映画のパンフレットが揃ってるとかわかんないけど、
それでも嬉しいかも、なんか
パンフレットって、うん、その時じゃないと買わないじゃん、なんか、
まあ、そうなんだよ、てか置いてないしね、
うん、買えるのかすらよくわかんない、昔の映画って。
そうね、どこで、うん、やってんだろうね、
ねえわかんないけどさ、なんか
ちょっとわかんない、
全然なんだろう、誰ぐらいがちょうどいいんだわかんねえけど、
うん、
全く見たことないけど、たけし映画のパンフレットとか置いてあったらなんか見ちゃいそうな気はするんだけどさ
確かにね、うん、そうだね、
そう
どんな感じなんだろうみたいなね、
わ、うん、かんない、映画のパンフレットめっちゃ読める店とか、
うわめっちゃいいねそれ
ね、時間いくらで、
うん、
とかできないかな、
やってそうなお店もありそうだけどね、
ねえ、
うん、探せばありそう、
なんか神保町とか行くとさ、パンフレット売ってる店あるじゃん、なんかあポスターか、
あるあるある、
ポスターパンフレット
とか、パンフレットも多分あると思う、
ある、
うん、
そう、
まあでもそのお古っていうか誰かが使ったもののイメージあるけど、
ま
あ、
でもまあまあなんかその、うん、ねえそういうとこで買い揃えらんないのかな、コストの割にあんまりなのかな、
うん、かもしんない ね、もしかして
定食屋とかではちょっと、うんじゃなくていいけどさ、うん、美容室とかでも違うのかな、なんかでもそういうのが 喫茶店かな、喫茶店にさ映画のパンフレットめっちゃ置いてあるの、
あ、ね、なんかめっちゃいいそれ
ねえ、うん、
コーヒーが進みそう、
確かにね、うん、じゃあ俺が喫茶店屋さんになったらそうするわ、
あ、いいですね、はい、うん、私あのスタッフできると思うんでバイトでバイトで呼んでいただいて、
あ、そっか、伊崎くんはそっか、でも給料払わずにもちゃんと働いてくれる人だから、いやいやいやいや、
そんなそんなこと一回も言ったことないんです
よ、ね、だって昔喫茶店で、
あ、その店がね、僕のお店がやばい店だったっていう話、
昔ね、
う
ん、やばい喫茶店で働くの好きだもんね、
激ヤバ喫茶店ね、
そうだよね、あの、そうそうそう、給料未払いで、
未払いでね、そんな勤労させてたっていうかね、まあ、正確にはその中抜きされてたって話、
中抜きか、中抜きまでしかしちゃダメ、
うん、中抜きまでしかしちゃダメですね。なんかこのご時世にあの手書きで給料を払って封筒で渡すスタイルって
こと
なるほどね、まあ、確かにやりやすいだろうなと思ったんだけどさ、中抜きね、うん、
じゃあ後で中抜きの方法教えて、
ね、いやいや僕別に中抜きのスペシャリストじゃないんで被害者なんでどっちかっていうとそうそうやると思ってたんですよねの方だからそうそうそうね。はい、そんな感じですね、
うん、
パイロットジャム、そろそろお別れのお時間です、うん、はい、ということでね、まあこれは、まあ、別に普通オタではないのかなっていう感じなんですけど、まあ過去にね、うん、あのリードボイスっていう
出てましたね、
まあ本田さんが運用する新しいポッドキャスター向けのアプリ、
本田さんってあの、はい、企業のね、
あ、企業の、そうそう
ちょっと名前すぎてさ誰だろうみたいな、
そうだね、確かにね確かに車関係って結構そういう名前多いですよ、鈴木とか ね、う
ん、豊岡さんみたいな、
そうだね、そのなんか、まあ、このアプリ自体がこう住所になんかこう自分たちの話をマッピングしていくみたいな、
はいはいはい、
あの感じなん
だ、今日で言えば俺が北千住で髪切ったやつだから、うん、北千住で
全くもってその通りそう、北千住で広島くんの髪の話を聞けるっていう、で多分これメール、あの送られてるポッドキャスターと送られてないポッドキャスターが多分いるのか分かんないんですけど、
そう、
あのそう、まあとりあえず僕がやってる番組、その他にも見から出たサビとかありましたけど、 パイロットジャム向けにしか連絡来てなかったんで、あ、これはもう、ね、パイジャムが認められたんだな、
そうだね、パイロットジャム、いろんなご当地情報をお届けする番組だからね、
そうです、地域密着型の、ね、
そうだね、
番組ですから、うん、うん、でなんかその4月中旬にリスナー向けのアプリがね、このリードボイス自体がリリースされる予定だったということで、
うん、
あの番組の登録をお願いしますっていう風に、あの番組というかね、あのアプリ自体にあの番組を登録して、そこからですね、あの各都道府、東京と神奈川だけみたいなんですけど、その中でこうトークをね、うん、あの番組側でマッピングしてくださいっていう連絡が来ましたんで、はい、まあ、これは多分僕がね、あのやった方がいいのかなっていうところで、あのアプリ入りましてですね、うん、リードボイスフォークリエイターズっていうのに入りまして、アプリをわざわざ落としましてですね、
あ、いいじゃない、
でパイロットジャムの RSS をあの入力したところですね、過去回が全部バーッと読み込まれて、
うん、
でさ、まあせっかくだから、じゃあ広島くんこの前話してくれたあのベースボールベアのね、あのリリーベとかの話とか、うん、北千住だからいいなと思ってさ、
下北であれは、
あ、そう、ごめんごめん、今日の話はしてもきたわあ、じゃあ大丈夫、北千住は失礼失礼、あので、あの下北にね、トークを置こうと思ったんだけどさ、びっくりしたんだけどさ、多分アプリがまだその開発途上なんだと思うんだよ、多分 Google マップを読み込んでるっぽくて、そうで、あ、じゃあその下北沢って打ったらそこまで飛べるかなと思ったんだけど、そのマップに検索機能がないのよ、だからそのあのつまりその自分でスクロールして下北沢を探さないといけないのよ、その
Google マップ旅行しなきゃいけないの、
そう、 Google マップ旅行しないといけないのでだからあれ、下北沢って東京の位置でいうとどこなんだみたい な、 なんか新宿はとりあえずここら辺、千代田、うーん、ここら辺だろうなみたいな、ってことは京王線沿線だからみたいなこっち側に左側に進んで下北沢が出てくるんじゃねえかみたいな、そう、ハイパーめんどくさかったのよ、でそこでじゃあ下北沢の駅なんとか見つけましたと、
うんうんうん、
でいや待てよと、ただこれ下北沢の駅にこの話を置くのと、うんうんうん、 ライブハウス、実際にねライブハウスに行ったって話ですか、うん、そのライブハウスに置いた方がいいんじゃないかと思ったんだけど、このライブハウスの情報もマップに読み込まれてないから、その同じような形の区画を探してだいたいここら辺かなみたいな。
Google マップ上で迷子になんなきゃいけないの。
そう、迷子になんないといけないのよ。そう、
しかもちょっとどうなの、 そのアプリを入れてる人がそのライブハウスに行った時に出てくる情報っていう感じ
ね。そうなんだよね。だからちょっとそこまで厳密にやらなくてもいいのかなと思いましてですね、じゃあ駅で縛ればいいやと思って、例えば渋谷とか、うんうんうん、あ、神保町とか、うん、あとはなんか前行ったそのリカックスさんの個展のやつとか、武蔵小山とか、なんか一応なんかなんだかんだ話、あの具体名を出して話してることも、あの僕が銀座の怖いジャズバーに行ったとか、なんか意外とあったんで、うん、そう多分ね合計まあ何個かな、これは5個以上ちょっと登録しては見たんですよ。
お、
うん、
いいね。
そうそうそうそう。でまあだ意外とそのマッピングして思ったのは、僕ら割と都会で遊んでんなっていうことですか ね、
まあね、
渋谷、下北、新宿、銀座、うん、六本木とか、意外とその手の話がありましたね、まあ、うん、
都会で遊んでる、まあ都会で遊ぶことが俺らにとって特別なことだから話してるんじゃないの。
そう、分かる分かる。あのおしゃれぶりたいから、ね、そう、そのね、
これが日常ですよ、これがデフォだったら言わないから、
うん、そうそうそうそう、そうなんだよねっていうのでちょっと配置してみましたんで、うん、もしあのこちらのアプリを使うことがある場合はこちらの番組を見ていただけるとその場所に即したうん、あれ聞けるかもしれない
どう、うん、まあでももうこれ聞いてる人は別に使わなくていいっしょ、それ
それ探せばいいだけだもん ね、
ね、別に聞いたことあるやつらしいってなるから、どっちかっていうとそのサービスの利用者の人があれでしょ、その出会うためのってやつでしょ。
そうそうだね、パイジャムを知らない人がこの近くに行って、うん、あ、こんな番組あるんだってんで聞くっていう感じですか ね、 ね、
だからそれにはさ、うん、そのアプリ上のタイトルが必要なんじゃない、うんうん、それは今までこっちで公開したタイトルが載っちゃうの、それって。
ああ、こっちで公開したタイトルが載ってますね。あ、うん、
そこ変えられる感じの方がいいよね、絶対。
確かに確かに、あのそれだ、それ専用にね、
ね、うん、この、このライブハウスで行った話とか、別にそれを確認して喋ってるわけじゃないからさ、あんまり、まあ
そうだね、
かしかもパイロットジャムのタイトルってめっちゃ長いからさ、俺これどうにかしたいと思ってんだけどさあの
そうだね、だからマップの上でもあの第何百回トークなんていうその2文字ぐらいまでしか入ってないのよ。そう
だからもう意味がないと思うんだけどさ、その表記だと
だ、ね、確かに、まあこれでなんか新しい人との接点ができたらまあいいのかなっていう感じと、まあこれがどのくらいその利用者が増えるのかとか、うーん、今後メジャーになっていくサービスなのか全然わかんないけど、まあまあまあまあ、もしかしたらリードボイスから来ましたっていう人がいるかもしれないかそしたらめちゃくちゃ面白いけどね、うん、
リードボイスの社員の人じゃないの、トヨタの人が
でもそういうことだよねホンダの関係者の人とかね、
そうね、うん、あ、トヨタ、そうか、ホンダか、そうだね、
うん、だからリスナーさんとかさ、再生数とか一応あのダッシュボードで見れるらしいんですけど、
うん、
ほとんど関係者じゃねえかなって思いますね
そうだね、
いや、その、まあ、今に至ってまだリリースもされてないからね、今聞いてる人絶対関係者だろっていうのは絶対
思います。あ、でも数字出てんのそれって、
あ、ちょっとだけ出てますね、
へ、
リスナー1ってなってますね、うん、確認役の人が聞いてんだろうなっていう、う
ん、あ、伊崎くんが聞いたわけじゃないそれは。
あ、僕は聞いてない、僕はあの過去回あんま聞かないタイプの人間なんです、はい、そうですね、
いやいや、その、いや
量も多いし、ね、
じゃあそのちゃんと乗ってるかなみたいな確認はしてないの
ああ僕がってことですか、
うん、
あ、このアプリ上でね、その音源を聞くことができないんですよね、このクリエイターの方のやつなんで、これ、そう、
あ
の多分つまりそのリードボイス、いわゆるプレイヤーズじゃないですけど、なんか多分聞く側のアプリを入れてみないとこれが本当に正常に作動してるかは僕の方からは判断できない、マッピングしてあの置くだけなのよ
それもう使いにくすぎない、なんかそのちゃんとさできてるかどうか確認できてないっていうのはさ、
いや確かにね、でもそのリリースが4月中旬にあるかもしれないから、うん、あのもしリリースされたら僕の方で聞いてみようかなと思いますね、本当にちゃんと流れるのかとか、
とかね、なんかその
そうだね、 ぜひぜひっていう感じで、まあ、あのだから Google フォームにねリードボイスから来ましたっていうあのチェックボックス入れられるようにしとこうかなと思いますけどね
そうだね
はい、そんな感じですかね、はい、じゃあいいぐらいですかね、
うん、
じゃあ告知お願いします。
はい、僕はいろいろやっていますけれども、なんだろうな、はい、今週ね漫画いろいろ読んだんだけどな、あ、それこそからかい上手の元高木さんの新刊読みましたね、うん、なんか、
あ、いいですね、
ね、うん、20巻になってるんですけど、本編の高木さんの方はね連載終わったんだけど、スピンオフの方が今続いてるので、
うん、元ってことはつまりその名字が変わっているというか、
あ、そうだね、うん、その
ご結婚されたっていう流れで合ってますか、
ね、そうですね、本編からかい上手の高木さんっていうのはその、うん、高木さんっていう女の子と、西方くんっていう男の子のなんかその思春期なやり取り、なんかその
はいはいはい、イメージありますね、
そういう漫画なんだけど、うん、その2人が結婚して子供がいるっていう設定の、スピンオフなんですよ、
はい、おー、いいですね、
なんですけどそっちが続いてるので、
うん、
いいなーつって読んでるのと、あと今週何読んだかな、はい、なんかいろいろ読んだんだけどな、忘れちゃった、うんうん、あれなんだっけ、あのなんだっけな、もう全然今手元にないからタイトルも出てこないあの、
うん、
あ、あったあった
なんだろう、
これですね、まあまずいつも通りとにかく可愛いの新刊出たので読んだんですけど、
はいはい、
これはまあいいとして、ね、うん、田島列島先生の道かとまりっていうやつの2巻が出て、はいはい、これを見ましたね、うんうん、1巻の時だとね、ちょっとどういう作品なのかいまいち面白がり方がまだよくわかんないなと思ってたんだけどね、
うん、
ちょっと分かってきた、なんかね、
おー、
ね、なんジャパニーズホラーみたいな感じの、ちょっと不気味な設定のなんか子供がさ、あの本当異世界というか異空間の方に連れてかれて、あの死後の世界なのかな、あれは、
あ、ちょっと怖いね、う
ん、でなんか変な儀式みたいなやらされて2人で行ったんだけど、それでなんか、うん、1人がそっちの世界のお水を飲んじゃって、これ飲んだら帰ってこれないって言われてたんだけど、なんか飲むようにすごいこう誘導されてて、で口に含んで後でこっそり吐き出したんだけど、ちょっと飲んじゃってたから帰ってこれなくなっちゃったみたいな設定があったりとかさ、
まずいですね、
そう、そもそもそこに行ったのが何でだったかな、なんかその同級生の記憶意思を取られて、あの、うん、すごいいじめっ子だった男の子がなんかすげえ純粋な子供というかなんかになっちゃってるというか、それまでの記憶とか感情みたいななくなって、なんか何もできなくなっちゃったみたいなので、すごい嫌いなやつなんだけど、自分のせいでちょっとそうなっちゃったからしょうがねえ、取り返しに行こうみたいな感じで、ちょっとその異空間みたいに行ってるみたいな設定なんだけどさ、そこから今帰ってきたところで、帰ってきて今数年経って当時小学生だったけど今中学生になってっていうところで終わってるんですよ。
あ、そうなんですね。
そう、これはね、いいんですよ。なんかね、過去作の子供は分かってあげないとか、水は海に向かって流れてるっていうのは、うん、なんだろうな、すごいそれ好きだったんだけどさ、それとね、
うん、
手癖はあんまり変わってないんだけど、ストーリーの作り方が結構違うって思ってる。なんか、
そうなんですね、
ファンタジーだね、うん、だから、
あ、
すっげえど田舎のよくあるさ、あのちょっと、その土地に伝わる怖い話みたいなのあるじゃん、
うん、
ああいう感じのもの
そこに行くと良くないことが起こるみたいな
とか、なんか、うん、よくさ日本のホラー映画とかでそういう設定あるじゃん、田舎の変な儀式が、うん、
あるあるある
みたいな、そう、うん、ああいうのを田島列島的な手癖で書いてるって感じ。
なるほどね。
で、うん、面白いんですよね。なんか今2巻なんですけど、
うん、
すごい読みやすくまとまると思うので、ちょっと これは今置っといた方がいいなっていうやつですね。
なるほどですね。これ例えばその初回の話とかはウェブサイトとかで公開されてるのかな、なんかちょっと見てみたい気がします、
ね、多分モーニングだからね、うん、そうだね、モーニング講談社系のなんかそういうサイトで読めるかもしれないね。
おお、ちょっと要
注意です、ね、でもねこれは、田島列島好きの俺でも一回読んだ時正直あんまりピンとこなかったよ。
ああそうなんだ。
いや面白いけど、面白いけど田島列島の面白さじゃねえなって思ってたのね。こういう、
ああなるほどなるほど、
うん、こういう作家さんが初めて出てきて初めて出会って読んだら あ面白いって思うと思うんだけど、なんで田島列島先生がこれやってんだろうって思ったの、1巻読んだ時。
ああなるほどね。でも今までの作家性を鑑みるに、
うん、でもね2巻読んできてなんとなく分かってきた。あこういうことなんだみたいな、今回この面白さなんだみたいな。で子供編が終わって今そのちょっと中学生ぐらいになって、そこで一個ちょっと、
うん、
うん、だからね、でも正直読んでて分かんないな、なんかその不気味なその土地の習わしみたいなのが当たり前みたいな感じでさ過ぎていくからさ、何やってるかちょっと分かんないところもあるんだけどさ、でも見てて面白いですよ、うん、なんかこういう楽しみ方なんだっていう。
あじゃあ他の作品も読んでなお分かってくるようになるって感じですかね、うん、作家性をこう比較して読むと、うん、
でもだから逆に田島列島を読み慣れてるとなんだこれってなるかもしれないけど、初めて読んだらそれはそっちの方が面白いのかもしれないけど、
あ、ね、まあでもそれはあるかもしれない、
うんうん、でも田島列島先生過去作そんなに多くないから、短編集とその連載2個しかないから、うん、全部追っても10冊ちょっとだとかだと思うからさ、
うん、あ追いやすいですね、
うん、すごいおすすめですっていうのと、あと今週読んだので言うとこれなんて読むんだっけ、うん、これ何の作家さんだ、すごい、うん、あ、チとか書いた人のやつか、
あ、名前が出てこない、
うわ、魚に
豊
そう、うん、魚豊さんが
はいはいはい、ちょっと一回ラジオ聞いたはずなんだけど
ね、漫画のラジオ、ね、
読み方忘れちゃった、ね、そうそうそうそう
俺も忘れちゃったけど、その人の新連載の「ようこそファクトへ」っていう「ようこそファクト東京エスク第二支部へ」っていうことかな。
あ結構長いですね、
うん、読んでね、これね読んでて、まあなんかその二十歳そこそこの若者が人生ちょっと今あんまりうまくいってなくて、どういうことなんだと、なんで俺は今こんな感じになってるんだって、
理不尽だ、
そう、これは何か陰謀が働いてるんじゃないかみたいな
そういうことね、
ことで、そう、
おかしいぞと、
そう、で人生を変えるべくなんかこういろいろ動き始めて、なんだろう、このネズミ講みたいなところに変なセミナーに行っちゃったり、でもそこで学んだ教訓を生かしてなんか女の子とちょっと仲良くなってって、これはどうしたらいいんだみたいな、でもすっごいいいお家柄のすごいちょっと意識高い感じの人で、自分と全然合ってないんだけどどうしようみたいな感じに、でそこであんまうまくいかなくてどうなんだってなってたら、この世にある、陰謀があるから君は選ばれたんだみたいなことで声かけてくる人がいてついてっちゃってみたいな
わーやばいね、うん、
感じでねなってる、まあまあまあそういう感じのちょっとまあ面白い要素とその、
うんうん
うん、変な感じとあって面白いんですけどね、読んでる感じはねもうねめちゃくちゃ NHK にようこそ、
あー前に話してくださいましたね、
うんうん、NHK にようこそもそういうなんだっけ日本引きこもり協会っていう、うんうん、そういう結社団体みたいなのが、自分にいろんな陰謀を当てるっていう風に思い込んでる男の話なんだけどさ、それとすごい似てるんだけどさ、はいはいはいはい、まあまあ、
うん
うん、NHK にようこそみたいな読み味で面白いなって今とこ読んでる。
なるほどですね、
うん、
そうか、まあ地がねあれだけ流行りましたから、
うんうん、
2作目の注目度も高い気はしますけどね、どうなんでしょうかね、
地、そうね、地ってさ俺の中だとまあ面白いんだけど、
うんうんうん、
なんだろうな、ちょっとそうだね、なんだろうな、面白い、うん、エンタメにあんまり振り切ってない感じが
あ、そうかも。
あるなと思ってさ、うん、そう、ね、そ
う、
まあまあまあ、うん、面白いけどっていう感じに思ってんだけど、こっちはね、エンタメすぎてる今。あの、
あ、そうなんだ、振り切ってんだ。
そうだね。で、まあまあまあ、ちょっとそういう陰謀者の、陰謀者っていうのは俺は別に NHK に言うことしか見たことないんだけどさ、にまあ、うん、今のところ結構似ちゃってるから、今後ね、連載続いていく上でなんかちょっとオリジナルの新しい、
ね、軌道修正できれば
読み味が出てくるのかな、うん、みたいな、したらすげえいいな、うん、みたいな感じで。
そうだね、
そう、うん、多分、うん、そこのバランスは見ると思うんだけどさ、あの、
うん、
いや、いいな、面白いなと思って見てますね、
うんうんうん、なるほど、ありがとうございます、
うん、
じゃあ私は、試練とフレンチ&ジャズクラブというね、2つのチャンネルに参加しています。で、身から出たサビという音楽のポッドキャストもよかったら聞いてください。で、井の中の風 EP 先走ると余生配信中です。またイナクロの PV に音楽と映像に参加しています。また楽曲配信などもやってますので、サイトをご確認くださいということで、メールもね、募集してます。アドレスはいさひろろ @gmail.com、 ishiroro@gmail.com です。番組ブログに記載されているメールフォームからも送れます。またハッシュタグパイロットジャムのツイートをお願いします。最後になりますが、ポッドキャストのフォロー登録もよろしければお願いします。はい、
うん、じゃあオフセというサービスで投げ銭お待ちしております。ね、なんかラジオを作るのに使ったりとか、曲作ったりして遊んでいけたらなと思ってるので、よければよろしくお願いします。
ぜひとも、
うん、
はい、じゃあ以上、イサキと
広島でした。また聞いてください。